저, 자, 오마요, 오마요, 오프닝 에, 소, 소, 아이, 라디오, 에, 다이, 난카이?
3!
3! 3! 가, 예!
예!
예! ということで、はい、収録しております。ネヒです。
はい、プキです。
はい、ジャジーです。
はい、ということでね。まあ、ジャジーの紹介もね、前回たっぷりあったと思って。
うんうん。
はい。なんですか。まあ、今日、これね、集まってるっていうのもね、
うん、
三田市、兵庫県三田市。
イエッサ、おいでませ。
イエッサ、おいでませ。
おいでませ。
そう。ツッキーのね、あの地元のね、
はい、花と緑と水の町三代ようこそ。
あ、そうなん
そういうの
あるんです
か。そうなんです
、
そんなフレーズあったんや。知らんかった。そのね、三田市でね、震災復興フェスティバルか、
はい、
はい、ともイベントがやっておりまして、5月10日ですね、
うん、10日です、
はい、にやっておりまして、そこにまあ遊びに行こうずということで、
うん、
まあわしとまあ、ジャジーはね遊びに来ると、
はい、
でそれを月が迎えに来ると、
おいでませ、
はい、ということでやっておりまして、
はい、
で、まあそのヘタレイディオのまあマーサスさんの、まあ、前回に引き続きなんですけど、まあクロスオードで収録をしております、
はい、
ということなんですけど、
はい、
まあまあそれにまあ絡めてなんですけど。
うん、
地震、
はい、地震ね、
ですよ。まあまずどうですか、あの 3.11
やったっけ、です、はい、
ほんほん、
何してました、
あの日、
あの日
津波が来た日ですか、
あの、はい、まあ、あの日あの時間ちょうど3時前くらいでした、
ね、ですね、
小田和正さんみたいなの出ますけど
はですね、寝カフェにいまして、
何してた
ん、画面でやることなんて一つでしょ、漫画を読んで、
オナニー、オナニー、
隣に相方いんのにオナニーしますか、しませんよね、
違うの、
うん、
違うの、
はい、ではなくって、
2人、昼前であれ、
昼間ですよ、
昼間でしたね、
デート中です、
あ、そう、はい、デートで、デートで、
うん、
ネカフェ行ったん、
ネカフェ行く。
で、二人して女にしてたの、おかしくない、
まあ、それはおかしいよね、状況的にね。ネヒさんの言ってる状況はおかしいと思う。
あ、そう。
でも、残念ながらそういう状況ではなく、
はい。はい、
あの、漫画を二人で読んでたわけなんですけど、揺れてないっていう話になったんですよ。結構ビルの中にあるネカフェだったんで、ねえ、ね、わ、結構長いこと揺れてると思って、ね、ずっと揺らされてて、ね、あ、止まったと思って、ね、まあその後、まあこういう地震もあるよね、みたいな話で、うん、まあお前地震、昔阪神大震災の時いくつやってみたいな話もしつつ、そこはもう話題終わってんけど、私がトイレから帰ってきたら、なんかネットの方で、ニュースを見てて、やばいことなってんでって言われて、はぁってなって、ね、見たら、その、映像とかも載ってて、で、え、これ日本みたいな感じで。
仙台空港のやつ？
いや、なんかね、畑じゃないな、田んぼのところに波が来て、車、その向こう側走ってる、ほぼなぐ走っている車が、
あ
ーわかーってなってるのを見て、見た、え、今動いてたってことはその中人いるよねみたいなんで、やばーってなったっていう思いで、そうかな。で、これは私たちは大丈夫やけど、どこやっていう話で、で、あ、あんな遠いところから、その余波でここであんだけ長い時間揺れるっていうのは、
うん、
元は向こうでは大きかったんやなと思って、で東京もパニック起こってるっていうので、
うん、
はい、東京がパニック起こったら日本やばいじゃないですか、
まあまあ、東京やばいイコール日本がやばい
な、ね、そう
東京都やからね、
都ですからね、
うん、なんて言ったって、うん、
やばいなと思って、これはなんかまた支援とかするあれになるんだろうなと思ってた。そんな予感を感じていた。
ジャジーは？
僕その時、まあ、 姉が働いてる職場でちょっとバイトへ行ってまして、
はいはい、
で僕はそのビルのオフィスの中で、で僕は机ってか椅子に席に座って、で隣に姉が立ってここの指示をこうこうしといてっていう指示を受けてる時に、なんかすごい長い揺れをその時感じて、あれ？
なるほど。お姉ちゃんと揺れてたね。
お姉ちゃんも
揺れてる。
お姉ちゃんも揺れてる。お姉ちゃんも揺れてるっていう。
はいはい、
で最初揺れた時も地震って今まで経験した地震ってこう細かい揺れっていう、視覚的に振動が短い周期のやつで、はいはい、グラグラグラってくるのじゃなくて、本当にあの船に揺られてるみたいな長い周期
やつ。そうそう、そんな感じやった。
であれこれ揺れてるよねっていうのを他の人もあれおかしくないおかしくないって言って、ああで揺れが収まって何やったんやろ、地震地震って言ってたら、もうパソコンが目の前にあるんで他の席の人がパパって調べたら、東北の方が大変なことになってるぞっていうことに、もうその時点でもう震源が東北やってなってて、これはまずいこれはまずいっていう話を周りがしてて、もうすぐにその時同じオフィスにいてる人が東京に出張に行ってたみたいで、すぐに連絡取って寝る場所と、あのとりあえず避難できる場所を確保しろ、絶対に帰られへんようになるから寝る場所とかを今すぐ確保しろっていうのを連絡してるのを見て、あーってなって、とりあえず家にいてるであろう あの親に地震揺れたけど大丈夫って連絡だけ入れて、どうやら大丈夫やろうっていうのがあって、
まあ、この辺はね、
もうこの辺は何もなかったね。大阪の方はね、なんともとりあえず大きな揺れがあって気持ち悪いなって終わったんで、で帰り電車の中で調べたら、えげつないことになってるぞこれはと、
うん、
いうのが分かって、うわーうわーって言ってたんですけど、まあ、翌日友達と遊びに行ってご飯食べに行って、うん、私らこんなんしててええんかなっていう、その一緒に行った友達の発言に対して、いやこの時やからこそ地震の被害なかった方がちゃんとお金使って経済回すようにせなあかんのちゃうって言って、無理やり飲みに行く口実を作ったっていう
すごいなそれも
口実でしかないな、
ないです本当に。 そんなん気にしたっても、ね、まあ、向こうの人の人に至ったらあのすごい申し訳ないっていうかとこもあるんですけど、
まあ、そんなもんやで、
気にしてた頃、僕らが気に病んでたところで実際に行動も何もしてなかったら意味がないんで、
まあね、
いや気にやん、ただ気に病んでうちにこもるぐらいやったらちゃんと使うもん使って、まあ、どっかできっと回り回ってどっかには行くやろうからっていうので、まあ、うん、そんなことを考えて、でその後震災がやっぱひどいっていうのになって、まあ、僕もどうにかして向こうに行った方がいいんやろうか、でもなんか大学としては、まあ、当時大学生であの原発のこともあったんで、できれば行ってほしくないよう な,、
うん、
ような感じのことも言ってたんで、まあ、結局向こうにも行けず、まあ、募金ぐらいをするしかなかったっていうのがあの時のあれですね。
ね、募金はしたねやっぱりね。で、まあ、あの時さ、まあ、お祭り予定してたりとかテーマパークとかそういうちょっとまあまあ、あの楽しいやつが全部自粛したやんか。
そう
です、ね、自粛するなよと思いながらね、まあ、自粛するのもなんか分からんでもないねんけど、
自粛した気持ちもね分かるんです
けど、分かるんねんけど、ポポポポンだらけだ
しまあね
もう本当にね、うん、なんか CM とかもほぼほぼのところは自粛するねんけど、違うねんそこじゃないねんっていう、違うねんじゃん、なんか変なとこ気使ったなって思ったね、 あの時はね、
ありました。
そうそう、だったら営業してその売り上げを全部東北にあげますぐらいやった方が、それの方が良かったなと思う。
よっぽど、
うん、よっぽど
無理やもんそんな、
まあ実際はねそういうのは無理ですけど、今日の売り上げの何割だったりとか、
うんうん、
あのこんな時だからこそ日本をがあの下を向かないように上を向ける人は上を向きましょうよみたいな、うん、そういうのもあってもよかったんちゃうかなっていう、う
ん、なんか全体的に沈んでも ね
全員が下向いててもね暗いだけで終わっちゃうんで、
うん、ネヒさん何してたんですか？
あの、3.11 や
ん
ね、
は
い、はあのね、退職する人の社会保険の、
うん、
手続き
そう手続きをしてまして、まあ社会保険事務所から歩いて10分ぐらいなんで歩いて行って、で帰ってきたら車内がわさわさして、うん、何の話 何してんのって揺れたなって、
うん、
地震あったなって何のことを分かった
感じてなかった
で、も歩いてるから
分かんないですよ。
歩いてたら分かんないか、
分かれへん分かれへん、
あうちらじっとしてたから分か
る、じっとしてたから分かった、
あそうか、じゃ気づいてない人もたくさんいたわけね。
だから最初揺れた時めまいしてるんかなって思ってる人結構何人もいてたんですよ、うちの。
あそれは分かる分かる、
まあ分かる、あの揺れは確かにねそうかもしれない、
船酔いとかそのめまいみたいに自分が自分だけがなんかおかしになったんかなっていうような、
うんうん、
でやったら、え旦那からメールが来て、うん、あの、ね、東北はひどいことになってるっていうメールだけが来て、
うん、
で俺地震があったかも知らんし、東北はひどいことになってる、何の話っていう
もうハテナしか出てこない、
うん、でまあその時あの事務をやってたんで、ふーんと思ってなんかあの、うん、ヤフーかなグーグルかなで、
うんうん、
東北地震みたいなビーンってやったら瞬間にその
ヒットした画面が、
ヒットした画面が、あの、仙台空港が流されるやつで、えぇ、ー、って。
そう、えぇ、ー、ってなるよね、あの映像は。
で、なんか、辿っていったら、ほんまに、ね、うん、さっき言ったら、あの、月のあれみたいに、その、
走ってる車が
流されていく映像とか、っていうのがあって、うん、おーって。
うん。
って思ったけど、なあな、もうひどい言い方しますけど、なんかあー巨大スペクタクルやなっていう、
ね、どうしてもね他人事的になってしまった、
ね、なあ、やっぱ当事者じゃないとなあ、なんか実感湧かないよね、
あまりにも唐突で自分の理解を超えたものすぎて、うん、もう何がどうなってるのかっていう、
うん、そうやね、でも阪神大震災は割と直撃で俺は食らってる部類なんですよ、
うんうんうん、食らった食らった、
でも三田市でしょ、
三田市も揺れたって言ってんじゃんか
三田市でしょ、
でも私はにあの小学校2年生やってくる体が浮いたって言ってるじゃないですか
三田市でジャジーどこよその頃
その頃今と同じとこですよ、ずっとあのなんか川内、大阪府川内長野市、
川内長野市でしょ、
震度3、当時震度3ぐらい
でしょ、でね、うん、俺尼崎市なんですよ、うん、
ど直下で
も、うん、ど直下でもないけど、
ね、ずれてる
のね、
ちょっとずれてて、ちょっとまああの柔らかいところだったんですけど、うん、でも体が浮いたんですよ本当に、
うん、
でわーって浮いて、でえってそれで起きるわけですよ、うん、でゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーって揺れて、うん、なるなる何これって、あれ地震あ地震かーって寝ようって思った瞬間にすっごい揺れて、うん、あかんわと思って
寝たあかん
これはあかんやつや
と、あかんやつやと思って、でももうどうしようもなくて、
もうその時点で動けないですよね、
動けないんで、うん、
動けなかったね、
もうほんまに布団かぶ、
そうそう、
かぶるっていうことしかできなくて、
とりあえず身を守らねばっていう、
そう、で収まっ、なんとか収まって、なあもうほんまにな、まあまあ、でもうちほんまに幸い、まあ、地震のその被害はまあなんていうの、まあ、最小限みたいなところやったのかもしれないけど、うちほんまに何にもないっていうか、まあ物は散乱してましたけど、
うんうん、
まあ、それぐらいで収まってて、で、あとうちの隣の部屋にね、お姉が、うん、姉貴が寝てたんですよで、バーって収まって、もう怖っと思って、
うん、
あ、でも、とりあえず取れ、お姉どうなってんやろって気になるじゃないですか、
うん、
でも起きてバーって言って、お姉って言って、
うん、
部屋ガーって開けたら、うん、ええ
まあなるよね
お姉さん、え
揺れましたぜと
そうちょーって、
うん、
お姉さん、うん、何地震やって、うん、あ そうなん、なんか揺れてた思った。いや揺れてた思ったじゃないよ。であなたの隣にあの、なんていうの、1メートル先にあったテレビがあなたの隣に来てるよ。
危なかった。
地震で飛んできてるんですよ、うん、あ、そんなことがある。でもあの地震でね、まあ、いいこともあって、
うん、
その時はね、俺ちょっと18になる年だったんですよ、
うん、
で20年前ですね。だからちょうど20年前ですね、はい、だから、うん、俺7月が7日だから誕生日なんですけど、誕生日になった10日後の地震なんですよ、
うん、
でそこから、7日後に自動車教習所に行く予定をしてたんですよ、
はい、
なのであの自動車教習がすごい緩くなったんですよ。
あ、そうなん、緩くなった。
あの取るも何もできないから、
うーん、なるほど。あのうちの教習所ってあの湾岸線を高速教習で通るルートとか取ってたんですけど、
はいはい、
湾岸線落ちたじゃないですか。
そうですね、
あ、はいはい、
だからあの神戸側に行くルートを取れなくなって、
うん、
まあ、高速教習はあったんですけど、もう堺の三宝、
はい、
三宝やったっけ、三宝、
三宝ですね、多分
三宝まで、まあ、だからすっごい短い距離ですよ、
はいはい、
だからそこへ行って帰るだけっていうルートに切り替えられたりとか、あの普通のルートもいつもやったら多分行かんねえやろなっていうところを、なんかこう
行かざるを得なくな
ったり、そう、行かざるを得なくなったりとかして、すっごい免許が取りやすくなって、あざっ
す、あざっす。うちの地域あれの後学校あったもんな
あ。あ、普通に授業、
普通に授業あった、
普通やん、
そう、いや、あったあった、普通に授業っていうか、まあ、短縮ではあったはずなんですけど、うん、とりあえず登校してみて、こっちは被害そこまでだったよ、まあまあ、なんかレンガ崩れてる家とかありましたけど、ね、行ったらなんか割となんか半数ぐらいしか聞かなくて、いや今日は休みやと思ってたみたいな友達も多数おったっていうね。
あれ、そうな、
そうそう、ね、まあ、
何このさんたち。
ね、
大丈夫、
まあまあまあ、行ったら、まあ、全校集会になるわなみたいな、
まあ、
なるよねみたいな感じで、で、まあ、数日経ってまた全校集会で、まあ、神戸で、学校行けなくなった子たちがこっちにちょっと来たりとかしますっていう話で、でも、やっぱり怖い目に遭った子たちなんで、あんまり 深く聞いたりとかしないであげてくださいねみたいなことがあったなっていう、でいつの間にかいなくなったなっていう、そうそうそう、こんな感じでしたね。なんか割とその高校の教師とかもそのうちらが震災あった時のこととか、神戸に住んでて家がなくなって線路沿いに三田まで歩いてきたみたいな話とかも聞いたりとかして、やっぱそういう人たちもいたんやなと思ってね。だからその震災経験してる分他人事じゃないところもあるよね。でもなんか
でも経験してるっていうほどの揺れは感じてないでしょ。
してるってば、本当に。
いや、もう
小児の恐怖を、
もう俺から比べたらもうほん
それでもさ、もうだって18でしょ、なんとでもできるやん。
17よ、17、
うん、そうでしょ、小2やで、8歳やで、
違うよ、17な恐怖を17の恐怖よ。
いやいや、8歳やで、生まれて8年しか経ってないのにこの地震はないわ。
生まれて10何年しか経ってない。
すいません、当時5歳で寝てました。
当時5歳がおるよ、うん、当時5歳はどうやったんや。じゃあ
僕のとこは本震度3ぐらいで、5つ上の姉はその揺れを夢で、巨人が、うちマンションなんですけど、マンションを巨人が揺らしてる夢を見たっていう、
そ
う、揺らしてる夢を見たっていうので、
お姉ちゃんじゃ8歳だったこと、
あ、じゃあ 10歳、
10歳か、
10歳です。で
10歳か、うん、
で両親はその食器棚がガチャガチャ言うてんのを聞いて、大丈夫かなっていう、揺れが収まってから見に行ったって言ってて、で何個かちょっと落ちかけて で、まあ、開くことはなかったみたいなんですけど、で僕はそんなこともつゆ知らずぐっすり寝てました。
まあでもあれよね、大阪より南の方の方がちょっと緩かったりするもんね。
そうです
ね、京都よりっていうか北の方に行く方がどちらかというと震源地から
まあ近いですからね、
考えると強かったもんね。
まあ南の方は多分大阪の南の方で地盤がそれなりにまだしっかりしてるとこもあるんやと思う。
そういうもんなんなんかなあれって、
うんうん、まあそんな感じでね、うん、はい、今日のあのイベントで落としたお金が復興に使われるってことですよね。
はい、復興ってかもう新、東北のね
援助の方に、
う
ん、
はい、
うん、
んで
そう
割と俺お金落としてきましたよ。
落とした落とした、うん結構な落とし方してた、
はい、
うん、そう、
ガッサガサ、
ガッサ、ね、
役に立ったらいいな。
いいですね、
いいですね、
ね、
なってくれたなって、ね、あとの本なんで、
はい、
地震じゃあまあ関西か、なんだっけ、神戸のなんだっけ、
阪神淡路大震災、
そうそれそれ
のまあ各、の起きた時はすごい恐怖を味わった2人と寝てた1人っていう。
でも今年ね、うん、それが20年目ってこと
ですね。
20年前か。20
年も経つんですよ。
マジか。
それでね、まあちょっとこんな話をさせていただきましたということで。
はい。
はい、ではまあ後半戦に
続く。
続く。
続く。ビッグゲスト。出るぞ。
出るぞ。
誰だ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
特区はもちろん絞れた参加し気候情報ももっこりたくさん、
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
じゃあ後半戦行きたいと思います。
Yes。
はい。じゃあゲストの方が来られてるのでね、自己紹介してもらおうと思います。
軽くない
。なんでよ。なんでよ。私は本当
ビッグゲスト
やで。ビッグゲストね。うん、そうだね。自己紹介どうぞ。
あ、自然派ラジオ。サンダヘテレイディオのマサトです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
あのさ、
はい、
オープニングトークって言って、
はい、
震災の話、
はい、
重くない？
重かった
です よ。
まあね、まあいいんじゃないかな。
まあ、あともういい感じに姉さん寄ってきてるね。
うん、そう。
昼間から僕集合遅れた時点でモスミ一杯一杯目で、向こうついてもう一杯、
うん、
で終わって、こっち来るまでの電車の中で一杯、うん、でここ来てから何杯？
これに
杯、3杯
誰か3杯
3杯やね、
う
ん、
っていう
ですよ、
うん、だってもう私と会った時点でカラカン持ってましたからね。うん、
早
っ。ネヒさん日焼けしてるからね。あんま顔の赤いのが分かんない。
よくないそういう話。
はい、今日はどうも3段まで。
ありがとうございます。
しかもこの3段端っこのクロスロードまでどうもありがとうございます。
収録させていただいて。
はい、いえいえ。はい、楽しくしゃおしゃれべりべりしましょう。
なんて、なんて。
楽しくおしゃべりしましょう。はい。で、今日は何の話するんですか？
今日はですね、恋愛の話をしようかなー。思ってるんですけど、ね、そう。なんか、まさとさん、恋愛の話になると、途端に乙女になるということでね。
乙女になる？
乙女になるということでね、なんかね、女子会っぽい感じでね、
うん、
ね、この中で一番男らしいのは私っぽいんだけど。
ザジーはどうは分からないからね。
ザジーはね、いや、うちに秘めてる男らしさはあると思うよ。
いやー、そうか。なんていうか、モブ1号なんで。
モブ、
モブ1号
なんで。モブだって男の子だよ。
ほんま
や。でも恋愛言うてもいろいろあるよ。
うん。
何がですかね。
いや、片思いにしろ、そのお付き合いにしろ。
お
っ。いや、もう終わってるんです。はーい。
はい、ではですね、何から聞こうかな。片思いをするのと両思いになったのとどっちが多いですか、今までの。
へえ、そりゃ片思いの方が多いと思うけどな。だって俺 片思いして10秒で振られたことある。
え、それ、それ、え、恋を
片思いっていうか、一目惚れ、
あ、うん、一目惚れして、
うん、え、その、かんちゃんレベルだよね。あのね。かんちゃんの死の世界レベル。まあ、
それはもうネタ的な話やけど、
ネタな。
深海地を一人で散歩しとってん。
はいはい。
で、ちょこちょこホテルあるやんか。
うんうん、
まあ、ホテルが通って、
あ、ね、
まあまあ、ちょっとなんか、深海地っていうか、あの神戸駅周辺からその駅の方から、はいはい、あの歩いてて、
うん、
で、すごいね、あの、むっちゃタイプの人とすれ違って、
はいはい、
うわっ、これはキュンってきたって思って、パッて振り向いたら、
はい、
その子が一人で歩いていきながら、いやーみたいな感じで男の人と合流して、手をつないでシューってその、
ホテルに入ってきた。
その感じ。
10秒、10秒。
10秒。ホテル嬢じゃないとあれ彼氏と合流やん。
いや、ホテル嬢やん、それって。
でね、そんな合流してホテル入っていく、それ、ほんまホテル前集合の多分カップルやと思うけど。
それ、馴染みのお客さん。
ああ、まあそうかもしれへんな。
かもしんないじゃないですか。
うん、馴染みのお客さん説の方が一応よね。
うん。
でもまあ、おハウトブレイクって思ったけど、まあ、その10秒。うん。
で、マサさんの、好みタイプが、
うん。
何なのっていうのは割と俺の中でやって、うんうんうん、多部未華子って言ってるけど、
うん
うん、多部未華子なの？
多部、あのね、なんつうんかな、
多部未華子、
多部未華子ね、今ジャジーが、うん、検索を始めましたけど、
あのさ、ジャジー、それ私にも見せて。
え、知らんの？
知らんの？
うん、多分わかる。顔見たらわかるかもしれないけど。
あ、これでいいですか？
ああ、全然全然。
この、あ、かわいい。
この髪型も含めてこういうのが好きですね。なんつうんかな、まあ、
ちょい。なくない？
いや、なくはない。
ちょいブサとか、ブサカワって言葉あるやんか、うん。
あるある。
その言葉で画像検索したら、必ず最初の20個以内に、たぶん美香子入ってくんやんか。
そうな
の？でも全然綺麗な女優さんやと、俺はその、綺麗で好きやねんけど、
うん、
うん。でもまあ世間的には、うん。てか綺麗で好きっていうか、好みのタイプっていう感じで。
うん、でも、そんなに悪くないけど、多分角度的とか表情で、この角度だったら美人みたいな感じなんじゃない？
うん。
なんでそれを、
でもね、やっぱり、
これは可愛いわ。
世間的には、
これは可愛いわ。
女優さん的に、
可愛い。
なんていうかな、2枚目半として扱われてるな、
うんうん、
美人女優という感じではない、まあ、役柄も
めっちゃ美人っていうわけでもないけど、
でもそれが多分受けてるし、ずっと、ね、うん、主演女優張れてるとこやと思う、そういうところに僕は惹かれてるっていうか、
レベルで言うと AKB みたいな、
その AKB はアイドルはあかんね、
アイドルはダメ、
アイドルで
何だそのとこだわり感よ、
だからブサカワって言ったらさ、
ま
あ指原なんて多分そうやと思うねやんか、サッシーね、
サッシーはもう、うん、ちょっと、騒動があって、うん、ちょっとシフト変えたやん。
っていうかもう、なんていうかな、もう、アイドルになりたいと思ってる女って、所詮、アイドルになりたいと思ってる女なんやろなって思って、あかんわ、俺は。
あかん。ちやほやされたいっていう下心。
それや
サッシーも、
サッシーもそれやったん、所詮。
所詮、うん。
あ、そう。
うん。っていうかもう性格の悪さが全員顔に出てきてるよね。AKB のね、ほらね、テレビになりすぎやわ、ほんま。松井玲奈除くけど、松井玲奈だけは特別やけど。
なんやそれ。なんやそれ。うん、
松井玲奈が分からへんけどな。
まあ、AKB みたいって言ったら、なんかこう、普通にクラスでいる、ちょっと可愛い子ぐらいのレベルが好きなんかなと思って。
まあ、それが明けもとね。
あ、でもそうやねんね。なんてことない人が好きやねんけど、アイドルって基本的にフリフリの衣装着たりとか、
うん、
なんかすごい綺麗にして舞台の上に立つやんか、
うんうん、
そういう人にあんまり惹かれないというか、
うん、
なんてことない、もうそれこそユニクロでもええから、GU でもええし、島村でもええから、なんてことない服でなんか電車乗っててなんかヘッドホンでも聞いてるみたいな女の子
はいはい、はい、
が、うん、惹かれる。
リアルな女の子が。
そう
な。
そうな。
うん。
性格
飾らない人が好きっていうのはどうでしょうか。
あ、はい、あ、それいい言葉やね。
はい、うん、それいい。お化粧もそうやし、髪型もそうやし。うん、
なるほど、
うん。
飾らない人がいいっつって。
うん、
ジャジ喋って。
今のでどうやって喋んねん。
アイドルの話についていけないっていう。
うん、まあ、それは私もついていけないけど、うんうんうんうん、性格的にはどうなんですか？結構外見の話はよく聞くんですけど、
か性格はどうやろな、
まあ、性格はまあ多部未華子でいいですわ。じゃあ多部未華子は好きと、
うん
うん、多部未華子の性格ですよ、
うんうん、性格は悪くてもいいって最近思えてきた。
それはアイドル、でもアイドル、アイドルみたいな悪さは
じゃああれは性格の悪さが見た目に出てるからあれやん。あれテレビなりじゃなくて、実際お付き合いする子の子やんの話。
そうそうそう。一般、まあお付き合いじゃなくても
芸能人じゃない話やな。
っていう人ですよ。
うん。
うん。
っていうか基本的に好きになって付き合うまでの過程で性格って見抜けない気がする。
うんうん、
あ、そうそう。
まあね、付き合っていって、ね。
中身も好きになって付き合ってもきっと嫌なとこ見てないから、
うん
うん、だから好きなとこ見てるから付き合うから付き合ってからは嫌なとこ見ていくべきやと思うし、
あ、
うん、だからドン引きするぐらいほんまダメなとこ見せてくれてもいいから、その見せてくれてる中でなんかこの先将来ね一緒に暮らしたりとかができるかどうかを見抜くというか、で向こうにもこっちのことこっちの汚い目を見せて見抜いてもらうとか、うん、うん、
まあ、自分のそのあこれは無理っていう、うん、そのところが、うんうん、その嫌なところを見つけて、それは自分の中で許せる範囲か許せない範囲かっていう判断をするってこと
ね。だからでそれで最近分かったのは、割とダメな子とか性格悪い子でも割と平気、
うん、愛せる、
うん、
あ、
うん、
最近分かった。
どうした
そんなエピソードがあるん
じゃないですか。最近分かった
よな。いやいや、どうした、
よう考えたらそんな性格がいいこと付き合ってこなかったなと思って、でもずっと一生懸命恋愛してきたので、
うん
うん、なんかその相手のなんか、まあ、喧嘩はなったりとかするけど、でもなんか許せへんからとか、なんかそんなんでなんか別れ話にこっちが切り出したりとかなかったなと思って、うん、だから割と我慢できる方なんやと思う。
別、うん、れ切り出すのはどっちなんですか、いつも。
ね、最近は
いいこと聞く
な。あ、でも振られてる方が多い。振られてる方が多い。
あ、
うん、それはもちろん僕にも悪いところがございまして、うん、酒癖とか金遣いとかそれで振られることもあるし、
酒癖そんな悪くないけどな。
いや、女子と二人きりになってたら割と結構、
あ、そうな、
うん、あかん時は
手出しちゃ う,
そう、
手出すとかじゃないけど、うん、暴言、
あ、うん、ちょっと言い過ぎちゃうみたいなこと言ってしまう。
なんかみんなと飲んでてすごい気持ちよくてなんか楽しく飲んでて、うん、その日の帰りそのまま飲んでない彼女に車乗せてもらって泥酔状態 で,、うん、
はいはい、
でその帰り道の車でなんか覚えてないけどすごいひどいこと言ったりとかあったみたいよ。もうそんなんもほんま 4,5 年ぐらい前の話やけど、
みたいな、酸をつけるってこすけやるみたいなこと言うってこと？
なんなん？
てめえ！
いやいや、いや、てめえ！
お前なぁ！
言
うの？
ねちねちとその人の悪い
ところを言うとか、そうそうそうそうとかね、
お前さ、こういうところがダメなんだよとか言っちゃうみたいな、う
ん、送ってもらってんのに？
うん、多分そうなんだろうね。
うっすやん、それはもう出てんそれも出てんやんね、
うん、そう、あ、そういう悪いところもあって、え、それを改善してじゃあ次は
いい
のよとか、
そうそう、今は大丈夫やと思うねんけどな、
あ、
うん、
これ以上はないと思うんやけど、
いや、あの子のは未熟やったし若かったなって今思えてんねんけど、
う
ん、
っていうことでね、まあ、こんなマサさんばっかりね、悪者になっても仕方がない
ん
です。
悪者になってんのか
悪者になってますよ、今。
正直に話して悪者になるってことは、うん、もう目が悪いってこと
ですね。そう、そういうことですね。
しかも、今、マサトさんだけ結構ガンガン喋ってる中で悪者になっていくっていう一人で自分で悪者になっていくってことですよね。
そう、まあ、悪者なん
で。全然いいですよ。
うん、プレゼント。
はい。
の話をしようと思うんですけど。
はい。
アプロレス
大好き、
スタシ君です。格闘大好き、進むです。
アメプロ大好き、トモキンです。
プロレスラブ4人がお送りする脱力型プロレスネットラジオガラプロ、毎週金曜更新。
ダプロイズダパワーフォーエバーフォーエバ
ー。まあ、好きな人に、
はい、
何をプレゼントしたことがありますか。
ああ、はいはい。ネイスさんは何かあるんですか。
俺がね、 ほんまにないんです。
プレゼントを
したことが、したことが、
ない。
ないんですよ。
うん、
で、されたこともないんです。
あ、
うん、でも、されたことない人はしないみたいですけどね。私の友達で、うん、あの誕生日プレゼントをくれない、あのクリスマスもあの一緒に過ごしてくれない彼氏がいて、でそれでなんでかっていうと、その人は誕生日プレゼントをもらっ、ね、家族で祝ってもらったりとか、プレゼントもらったことがないし、クリスマスを何か特別な日として祝ったことがない文化の人で。
あ、そういう、もう習慣がないから。
そうそう、だから、
それで当然っていう。
そうそう、それで、ええやろ、
ね、
あ
の
みたいな。
一応、まあね、旦那付き合ってた時にね、
うん、
まあそんな話もするじゃないですか。何が欲しいって。じゃあ、ハードディスクレコーダー、みたいな。
うん。
はい。実用物が。
うん、ハードディスクレコーダーが来るわけですよ。うん、でも、それって別に、二人が使うから、だから俺のプレゼントっていうわけではない、みたいな。
うん、
のを、俺は、ちょっとリクエスト制やったんで、付き合って、何が欲しい、何が欲しいって。
うん。いや、リクエスト制の人もいっぱいいるよね。
いや、いると思いますよ。僕も最近リクエストをお願いしたことがあります。あ、何が欲しいって聞いて、
うん、うん。
散々いろんなもの、それまで自分で考えて、アクセサリーあげたりだとか、
そう。
あの、
だってアクセサリーって、邪魔やんか。
女子やから。ジャジーの相手は女子やから。
じゃ、女子やけど、
うん、
もう欲しくないアクセサリーをもらう瞬間のその女子の必要って多分ないと思うんだよ。
まあそれもあって、散々今まで何回かアクセサリーをあげてて、ね、まあ気に入ってつけてくれてるっていうのも。
アクセサリーあげてたんや。
あげてましたよ。
それなりに。アクセサリーは具体的に何を？
その一番最初にあげたのはネックレスをあげて、
うんうんうんうん、
で、
ピアスとか。
いや、ピアスは開けてないんで、
開けてないか。
開けてないんで、あげたことはないんですけど、一、うん、回ブレスレットをあげて、かなり小柄な子なんで、
うんうん、
ブレスレットをあげたら、抜けるっていうことがあって、
ストーン
って、ああ、ブレスレットはあかんねんなと思って、
うんうんうん、
で、ある時に、まあ僕も社会人になって、
うん
ね、ある程度覚悟を決めた時には指輪をあげて、
うん、
おー指輪ね。
でも、まあ、指輪はそれまでに指輪欲しいって冗談めかして聞いた時に、うん、いやまだいいわって学生の時に言ってたんで、うん、まあ、本人がいいやって言うんやったら、まあ、あげずにいとこう、まあ、
うん、
彼女も多分それなりに特別なものだと思って指輪を捉えてるから、うん、それは自分も特別やと思った時にあげようっていうので、
うん、
でそこはあのアクセサリーとしては指輪はもう最終手段みたいな感じで取っていた
リーサルウェポン。
リーサルウェポンなんで。で、まあそれ以外になんか欲しいもんあるって、アクセサリー、何も聞かないときは基本的にアクセサリーをあげたりとか、
うんうん、
なんか欲しいってポロって聞いたら、じゃあ美味しいお酒飲みたいって言われたら、じゃあちょっとお酒自分で考えて渡したりとか、あとまあプレゼントってほどでもないんですけど、バレンタインデーって普通女の子が男の子に、
うんうん、
ただ僕大学の時にちょうど大学の新刊のイベントとかがあって、どうしてもその4月のさ、あの2月の頃とかって忙しくて、あの多分ホワイトデーのお返しが多分できないやろうなと思ったんで、
うん、
バレンタインデーに自分で作って渡すっていうのをやってたら、
うん、
なんかそれを向こうは気に入ったみたいで、ありがとうありがとうっていつも言ってくれるんで、なんか知らんけど毎年自分バレンタインに男やのに自分で作って女の子に渡すっていう謎の行動をずっとやってたりとか。
いや、まあそれはね、まあいつもらってもプレゼントって嬉しいものですからね、
うん、だからまあね、その特別あげる日のその重要度じゃないですね、合わせて、まあ、消えるものを今回は渡そう、で残るものを渡そうっていう日を作ったりとかしてて、うん、で最近になってあまりにも自分の中であげるプレゼントのレパートリーが尽きたんで、ごめん、何あげていいかわからんから、何欲しいか聞いていいって言ったら、
うん、
じゃあ服が欲しいって言ったんで、じゃあ上から下まで行って揃えようかっていう。
すげえ。
何したん。
いやでもそれ安かうまいことあの買えたんで、上から、まあ、上から下までって言ってもトップス1枚、トップス2枚とスカーキュロットスカートっていうんですか、うん、で2万円せえへんかったですね、その時に、うん、うまいこと買えたんで、でまあその後でまた別で、まあ、彼女の誕生日が12月 で、
うん、
あのクリスマスもあるん で、
うん、
誕生日に服一式で クリスマスで何欲しいって聞いたら、じゃあ今度はブーツが欲しいって言ったんで、じゃあブーツ買いに行こうかっていうの。で結局冬の間で全部揃うっていう。
いいじゃんいいじゃん。
のもあって最近あまりにもレパートリーが尽きたのに、あげなあかんどうしようって悩んで、自分でもなんであげたんやろなって思ったの、お箸を一膳プレゼント。
なんでな。
あんまりその小食で、体小さいし小食で食べへん子なんで、あ、まあ、これ使って食べる気を起こして出してって言って。
あ、それもいいね。
全部聞いたけど、
うん、
いいわその話。
なんどういうこと。結構長々喋ってた
ね。頑張って頑張りましたよ。
もうお腹いっぱいや、お前
面白く、面白く、
お前の幸せな話。
幸せやからしょうがないやんか。でそのプレゼントの話、え、何をあげるかっていうのが知りたいの、みんな。
何をあげるかっていうか、何をもらったら嬉しいっていう。
あ、何をもらったら嬉しい、
もらったら嬉しいか、
うん、
もらったら嬉しい、アクセサリー。
あ、そうなの。
うん、かな。あと私は割と実用的なものが欲しい。
アクセサリーってやっぱ好みにもよるやん。
うん、
そうですね、
好みはある。
いや、
デスメタルみたいなのもらったらどうする。
どうしよう。
デスメタルのピアスみたいなの。
まあまあ、なんか 1,2 回は使えるように頑張ってコーディネートは考えるかなみたいな。
お前ね。
そんな彼氏と付き合うか。そんなやつとまずは付き合う。
おい、お前好き。
それ鼻と耳繋がってるピアス。
繋がってる、繋がってる。
笑うわ。
秒歌川じゃんけん。
とりあえずもうカバンに穴開けてそこに
飾る。お前の鼻に穴今開けるぜって。バーンってやる。
バーンって。それはもう DV ですよね。
でも確かに身につけるものをあげるときはすごい考えます。
そうだ、分かれへんや。
サイズもあるしね。
そうだから、うん、
サイズは
服はもうアクセサリーはまだギリギリ。まあ、これやったら無難に使えるなっていうのがある程度あるんで、
うん、
渡しますとか、まあ、この系統のやつが多分好きやなっていうのを渡せるんですけど、服に関しては一切の自信がなかったんで一緒に選びに行きました、
うん、それは多分正解、うん、
そう、正解、正解、
一緒に選ぶのが一番いいと思うよ、うんうんうん、
そう、身につけるもんはその頻度とか
付き合ってんやったらね、
う
ん、
当然、
う
ん、
そう、
そう、付き合ってない、
いや付き合ってない人に、
あのね、
どうですか、
いや、
どうですか、
会ってる時におしゃべりしてる時でもいいし、今やったらツイッターでもフェイスブックでも何でもつぶやきでさ、うん、あ、こんなのあったらいいなとか言うたりとか、うん、これ欲しいなとかちょっと言うたもんを覚えといてとか、
うん、あ、覚えといては
すごくハボってとか
いいよ、ね、
お気に入りに入れといて。
そんなすんの。
する。
すや
で僕一番ここ一番最近とか今年のバレンタインデーにもらったプレゼント、チョコと一緒にもらったんがジョギングバッグやってん。体にピタってくっついて、走ってもずれへん、
うん、
携帯とか入れる、
うんうんうん、
あの iPhone であのその走った距離とか、GPS で測ったりするから、それがあのポケットやったらもう揺れると、iPhone がガサガサ揺れるから、うん、あのそれ体にピタってあのつくバッグ欲しいなみたいなこと、Twitter で言った覚えがないんで、多分その子との会話で言うたんやと思うねんけど、それをバレンタインでもらって、あ、覚えてくれてんねん。その物をもらったというよりか、その覚えてくれて気にかけててくれたんが嬉しかって。
うん。
うん。
それはそう。
うん、
それは、
うん、
それは本当にそう。
うん、それどうなったんですか。
何か。
どうなったんですか。
何ですか。女性ですよ。
気になるよね、うん、そういうところね、
うん、まあ。そういう、そういう人が いるわけですね。
うん、
そういう子がいて嬉しかったなっていう。
あ、
うん、
そ
う、
よかった、うん、よかった。
そう、覚えててもらうのはすごい嬉しい。
いや、今よう考えたらそのツイッターのつぶやきとかファボってとか言ったんだけど、うん、お気に入りって見れるよね。
あれは通知来ます。
見れるよ。いやいや、相手に通知行くのはいいね、うん、それ俺今これお前これあのちゃん俺インプットしたからなって相手にだから買うなよっていう意味もあるし、
う
ん、
ああもう、
うん、
う
ん、
そういう
買うなよ
俺が次何かの機会でそれを渡すから買うなよって意味もあるけど、じゃなくてこのラジオを聞いてる人が僕のツイッターのお気に入り見ることに できるよねと思って、
ああ、
ね、それはずいなと思ったけど、まあまあまあいいです、
まあいい
です、はい、いっぱいあるんでお気に入りは、
うん、まあプレゼント物じゃなくてもね、行動とかでもこうしてほしいっていうのを叶えてあげるだけでもいいよね、
うん、
うん、どっかドライブ連れてってほしいとかね。
いや、俺は割とプレゼントは何が欲しいのっていう立ちやねん。
それ
で俺が割と何もいらん人なんですよ。
そう、
だからお前、うん、 そのドライブとかね、
うんうん、
っていうののドライブ連れてくれてもいいですわ、
うん、
でもそので、まあ、誕生日だと誕生日とかでもくれるんやったら何が欲しいって言われたら俺はもうハードディスクレコーダーとかって言ってしまうんで、うんうん、
でもそれで、まあ、2人で見て楽しい時間が過ごせるんやったらそれはそれでいいんじゃないですか。
てか一緒に住んでる人の話でしょ。でもそれ
もううちはね、
うん
うん、もううちはそうなんですけど、
うん、でもなんか一人暮らしとかそうやって自分で生活していってる人ってあのプレゼント欲しいもの聞くと実用的なものになっていくみたいですけどね、うん、何が欲しいって言われたら鍋とか、うん、フライパンとかなんかそんな風になっていくって
圧力鍋欲しいわ
鍋欲しいわ
できるだけ入るやつ
欲しいわ
業務ですから、
うん、そうでここで言ったらもしかしたら兄さんの誕生日プレゼントに圧力鍋を送ってくれる人がいるかもしれない、
う
ん
う
ん、
マジかそっか、
うんまあ、そういう感じでねなんかふとした瞬間に欲しいなって言ったものを、ね、もらえると嬉しいですよ ね、まあ、それが鍋とか普段普通に考えたらプレゼントせえへんものでもよね自分が嬉しかったらいいよね。
ちょっと熱いこと言っていい。
どうぞ。
俺一緒に行ってくれる時がいい。
すごい共に過ごせる時間が欲しい。
それはいいと思いますよ。じゃあなんか旅行行こうかとか言ったりとかして二人きりになってもいいんじゃない。
旅行とか一緒に行って
くれたらいやー、はい、じゃあそれでいいんじゃないですかじゃあ 家に行ってそのまま二人でね一緒に過ごしたらいいんじゃないですか。うん、それ誕生日プレゼントにする人も多分いると思う、はい、いるよね。
まあいる、いるありじゃとは思います
ね、うん、あり
で関係が深くなれば深くなるほど将来を見据えば見据えるほど高価なプレゼントもらえばもらうほどなんつうんかなお前無計画やなと思ってます、ね、
この先どない
するそうそうそうそう
そんなコンコロ買い
やってみて。高価なものって欲しいですか皆さん。
私は全然ブランドにも興味ない人なので
多分みんなそうですよね、
うんうんうん、
全然その高いものが欲しいっていうのもその、ね、ネイさんと似たような感じで僕もあんまり物欲っていうのがない
んで、うんうん、だあの例えば、うん70万円のギターとかポンって誕生日もらったりしたらお前ピーチジョーの社長かみたいな
ピーチジョーの社長な
みたいななんかそういうツッコミになっちゃうっていうか、うん、なんか喜ぶより何より
なんか申し訳ない気持ち
その金銭感覚のおかしさが気になるよね。
でも
極端な話だけど
でも喜んでもらおうと思ってめっちゃ高いお金出してやったんやったら、
うん、
なんかあのそれでプレゼントした人がそれを無計画やなって言われて傷つくんやったら私は喜んであげる方がいい、うん、
なるほどな、
うんうん、
あそうだからすごい好きな人が70万のギターをポンと
でこれお金どうしたんって、うん、好きやから、
うん、
あのカードキャッシングでみたいなこと言われたら書かれる
そこまではそこまでは言わんとっても
バカって
違うマサトの曲をこのギターで弾いて、
うん、
でマサトが歌ってくれるのを確かに聞きたいから俺送ったんですってなったらどうよっていうい
や嬉しいけどなんか、うん限度あるやん。70万やったら
な。なるよね。
まあ、
そうやな。俺もいろいろ来ないけど、まあはなるよな。
まあでもそこにあるのは純粋なこの行為やったりとかしたらバカって言いながら抱きしめるぐらいはやってあげた方がいいよ
ね。それもらって次じゃあお前の誕生日来た時俺にいくらのもん渡したいねんってなるし。
なるよな。それはなるわ。それはなるわ。
それはなるね、
うん、やっぱほどほどにやな、
うん
うん、いやあの婚約指輪とかプロポーズの時とか、
うん、
結婚指輪とかはまあちょっと頑張ったりっていうのは一生に一度あったらいいかもしれへんけど、うん、毎年来る誕生日にちょっとほんまにドキドキするぐらいやばい高いもんを渡す必要はないかなと、
うん、まあそれは
思
ったね、
まあ、それはあると
思う、うんうん、
相手に合わせればいいんだと思うよやっぱり、うん、だから高いものあげるものだとかそういう風に決めつけて高いものあげたら喜ぶだろうとかこれが喜ぶだろうとか、うん、そういう風に決めつけないで相手の何が喜ぶかなっていうのを考える時間っていうのがね、そうそう、うん、大切のような、ね、
一緒に住んでやったらもうお風呂掃除券みたいな
わかるわかるもうそんなん
で10枚すすりみたいな
めっちゃ嬉しいわってなる、うん、なるなる、
うんうん、
そう、
はい、お願いします、
はい、 私はいつも言ってるのはその恋人に、うん、誕生日近づいてきたら、うん、私にしてほしいプレゼントを3つ選べ叶えてやるって言うんですよ
ランプの魔人
法そうそうそうそう3つ選べって言って、うん、で必ずやっぱり今離れてるので、うん、一緒にいてほしいは入るんですよ、うんね、プラス例えば手料理を作ってほしいだとか、うん、なんか物が欲しこれが欲しいだと か,、うん、なんかこういうことがしたいだとかいろいろあるんですよ、うん、そ, うだそれを3つを叶えて誕生日プレゼントにするみたいなそう願い事だってプレゼントっていうよりはもう願い事を叶える日みたいな
物でやる必要はないっていうのはそこですよね
離れてるってどんだけ離れてるの
いや神奈川
関東の
そう
へえ離れても 何年か経ってんのもも
う1年経ちます
あそうなんや、うん、それまでは近かった
痛みでしたね
痛みと3だった
そうそうそれでもやっぱりスタンスは変わらなかったですけど3つ選べだからそのずっと一緒にいたいって言われたらじゃあちょっと旅行行こうかとか、うん、そういう感じの叶え方ですね、うん、
それ神奈川からまたどっかでまた近い距離に帰ってこれる保証は今のところない
今のところはまだ分からない
なあそうなんや
そうっていう私はそういう感じですね
うーん
そんな感じかなあとはまあ私がそう一緒に買い物行った時に欲しいなって思ってるものを、うん、まあ、私の目を盗んでシャッて買ってきてくれるとすごい嬉しいなって思うんですけどね、うん、そういうどこで覚えたんそんなテクニック偉いなっていう感じになるけど、うん、年下やから褒めてしまうっていうことはありますけどね
でも女性に送るもんで値段手頃なもんでポーチは多分ポーチなんぼあっても困らんと思うから
ポーチ欲しい？
いやポーチがいえ感謝の気持ちのでも何でもええからブランドのポーチやで
ブランド綺麗な
そうやな
それやったらポーチ可愛いのやったらいいな
じゃあもうポーチじゃなくてよくない
まあない
やカバンはだってどうしてもね貼るやん
貼るやから
かといって
あるじゃんポーチなの
持つものに
ポーチ
この見て分かるものにノーブランドのもの渡さられへんやんか
ポーチってそれぐらいそう
しなくてカバンの中に入れる
マサさんはちょっと、うん、ちょっとあれやわちょっと
見えっぱり
な感じがするわ
でもね、何もあっても困らんもんを渡すっていうのは、うん、正解やと思うんですよ、
うんうん、いや分かんねんけどそこにブランドもんじゃなくてもよくない
だからブランドもんのポーチってめちゃ安いんやんか 2,3,000 円やんか財布とかカバンってなったら
そのブランドもんじゃあブランドのそのあ コーチとかってこと
そう、まあ、コーチもそうやしうん、うんなんやろな、マリクワとかマリクワントとか
分かんないと思う分かん
ないかとかマリメッコとかでもそうやけど、うん、ポーチはとにかくってところない、なんかエントリーもんでパッて買えるもんってどのブランド、高級ブランドも用意してるもんやから、うん、それがポーチやからあれはいいなと思う、うん、でもホワイトデーとかでも
それやったらもうノーブランドっていうかもう手作りみたいなもう今日のね
やだ
そこフェスティバルみたいなで売ってる、うん、あこれ可愛いなっていう
それセンスが合わんかったら
やけどじゃあそれってもうブランドも一緒やん
いやブランドは
でもブランドは裏切らない
裏切らないと思う
裏切らないセンスもあるかもしれない
けどブランドはなんでブランドとしてこうなり得たかというとやっぱり万人受けするからやから
でもそのね
いやでもほんま髪の毛半分な刈り上がってるような女に
そんなやった
ら革ジャン着てる女にコーチのポーチを渡さへんよ
そんなん好きな
そんなん好きじゃないよ俺は食べみかこが好きやん
そうやろ、うん、そうやん食べみかこに、うん、そのギンギンの、うん、
ラメが入った
ラメが入ったよな、
うん
コーチのやつじゃなくてでも食べみかこやったら今日の
食べみかこやったらもっと選ぶ
ねんけどフリマで売ったようなコーチの方が喜ぶんじゃないの
い思い出も込めてな
それ、ね、思い出かどうか
じゃなくてじゃあ俺言うてんのはホワイトデーの返しとか なんていうん、何人かいる女友達に対する誕生日プレゼントでポーチって裏切らへんでっていう豆知識を言いたかっただけなの。
まあまあ無難無難に考えてね、うん
うん、まあ無難、
いやでも裏切るって、
まあ無難といえば食べ物かなと思うけど、
消えるもんは基本的にある程度のところを外さなければいけるかな
と思います。だから今日言ってたの小山ロールとか、
そうそうそうそう、
消え物はそれは簡単やわ、
消え物
は違う、ね、もう消え物より1個進んだ話をしとんの
か、1か5あるよ、うん、そうやで、うん、お前は何を言うとんねん
って。残るもんを送るときとなって、
うん、残るもんを渡そうとしてる時点で、ただの友達で終わりたくない人ですよっていうところが僕の中ではある
んです。そんなことない。
そんなことないんですか、
う
ん、
そうかな。
タモさんみたい
な。そんなことない。だから僕の中で消えるものを渡すっていうことは、別にこのプレゼントに対しては、特に何も思わなくていいですよっていう気持ち。う
ん、意味があまりない、
うん。それはある。
お祝いの気持ちだけある。うん、そうそう。
でも気持ち、特にそこから何か相手にこれを送ったことを覚えておいてほしいだとか、そういう気持ちは全くない。う
ん、そこにね、愛情を乗せるだったら何かその残るものをって思うよ ね、 そうです
ね。じゃあ味を乗ってるってこと？
まあね、僕は
出会った乗ってんねん。乗ってんねん。もう今もう全部ね、ネタフリをしようとしたところにガンって乗しちゃったけど、
いや僕特殊能力があってね。
何の、何のです
ね、まあ、一般男性ね、
はい、
ジャジーとかがね、
はい、ジャジーがね、
うん、例えば1年かかって女性に注げれる愛情を、はい、僕は特殊能力があるんで一晩でできるんですよ。
まあ、そう、濃縮したわ。
そうそうそうそうそうそう。うん、揚げチンなんでね。
上がってる人？うん。
そんな何も知らんやろ。
知らんわ。上がってる人な。うん。
中近東。グダグダグダグダ中近東、中近東、グダグダグダグダグダグダグダグダグダグダ中近東。
コミショーポッドキャスト中近東ラジオ、ただいま絶賛配信中。みんな聞いてね。
はい、エンディングでーす。
エンディングです。はーい。二人ほど減りまして、シーンとしておりますけどね、お二人でね。
ガッサー減りました
ね。そう、ガッサー減りましたね。私たちもね、お腹も減りまして、はい。今何か作ってもらおうかなってしてるところですけどね。
はい、
そうですね。はい。結局、プレゼント、なんか、参考になりました。
なったんかな、これ。
なったんじゃない？もうなんか、正直に、聞いたえって話ですよ。
まあそうやねんけど、
なんかサプライズしたいんですか？
したくないですよ。だから俺はしたくないんですよ別に。
うん、相手がサプライズを所望してる場合どうしようみたいな。
所望してた場合に関しても、いや、いい、もうそんなんいいからじゃあお前何欲しいのって。
うん、もうその単刀直入でいいと思うけどね、うん、
単刀直入そうですよ、
うん、
それでよくない、
それでいいよっていう話ですよね、うん、はい、ただまあサプライズ好きの男の人とかはそうやってあの日々人を観察していると、
そうなん
だ、そういう情報をねパボったりとかしてると、う
ん、パボったりして
る、パボったりとか、あのそういう会話の中で欲しいって言ったことに対してあのしっかり覚えておいたりとか、はい、そういう努力をしている、
まあ、それは大事ですよね、
ね、
うん、まあ、
そういう人がいるよっていう話でした ね、 はいね、プレゼントね、私も最近誕生日だったんでプレゼントされてすごい良かったですけどね。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おいくつになったんですか？
29です。
ギリ30、
はい、
30前と、
はい、20代最後ですね。
あ、どうですか20代最後。
どんな感じですか？変わらないというか、30代になる準備をする年かなと思うかな、うん、まあ30代になっても変わらずにいたいなって、まあまあそれは無理だよっていう声の方が多いですけど、
いや、あのね、変わらないです。
変わらないです。
変わらない。
変わらない。何も変わらん。
何も変わんねえ。
なその変わらずにいたいなって思いますね。このまま行きたい。年齢をね、あの詐称するときは25歳って言おうと
無理じゃん。
嘘やろ、25見えへん。うわ
ごめん、25には見えんわ。
うわショックやわ。何歳って言ったら詐称できるかな。
どうかな、20、でも27ぐらいかな。そうなんだ、俺だって25って言うで。
ああ、メッヒさんはまあ疑ってかかるけど、だからって何歳って言われたら不明っていう感じ。
ちゃんと言え。ちゃんと言え。
そう、謎の人やね。
俺何歳の？
いや、本当だって知ってるもん。知ってるとね、当てにくいよね。いやでも、30代後半って言われても。
でも後半？
うん、後半。
後半か、やっぱそう。
後半半ばって言われた。半ばって言われたまーってなるし。
後半半ばって言われた。ドンピシャ。
で、いいんですけどね。まあそんな感じでね、はい、終わっていきたいと思うんですけどね。はい。はい、締め方がわからん。わからん。
どうやって締めてるの？中金堂とかね。
そう。どうやって締めてるんだろうね。
頑張ってたんで、
はい、そうだね、はい、というわけでね、もう一回撮るかわからんけどね、はい、終わっていきたいと思います。はい、はい、気が向いたらまたお付き合いくださいませ。
お願いします。
はい、じゃあお相手は月と
ねひでした。あと誰が来たんやけ
ど、まさとさんとジャジー、
じゃん、そう、まさとさんとジャジーが来てましたと。
来てました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。グッドナイト。